エレミア書、メッセージ10、約束、予言、残されたもの、レムナント、回復。アウトラインサマリー。ローマ数字1、神はイスラエルの子たちを選び、彼らを召喚の異邦としてのご自身の民としました。A、イスラエルの子たちは神の選ばれた民として、召喚の最も偉大な団体の異邦です。B、私たちがこの予表の中で見ることができるのは、召喚は神によって選ばれ、あがなわれて、キリストとその霊を命の供給として供与し、神の住まいを建造して、キリストをその分け前として受け継ぎ、堕落し捕らえられて回復され、キリストの来臨を待ち望んでいるということです。ローマ数字に、エホバはイスラエルの捕囚の民を帰らせて、彼らの地に連れ戻すことを約束しました。A、私はあなた方について私が考えている考えをよく知っていると、エホバは告げられる。その考えは、災いのためではなく平安についてであり、あなた方の後の結果と希望を与えるものである。エレミア29章11節。B、私は永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。C、私はあなた方の捕囚の民を帰らせ、あなた方はすべての諸国民から、あなた方は追いやったすべてのところから集めると、エホバは告げられる。私はあなた方をそこから捕らえ、移した、元のところに連れ戻す。D、イスラエルの諸女よ。私はあなたを再び立てる。そしてあなたは立てられる。再びあなたはタンバリンを持って自分を飾り、喜び楽しむ者たちの踊りの中を出ていく。E、彼らは来てシオンの高嶺で歌い、エホバの良き者に向かって流れ出る。彼らの魂は潤った園のようになり、彼らはもはや死を生むことはない。F、私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて歓喜させる。ローマ書3、エレミアはバビロンでのイスラエルの捕囚が70年になることを予言しました。A、70年についての言葉はエレミアにとって慰めとなり、彼の国と民についての、また、宮と都についての惨めな状況がわずか70年しか続かないという保証を彼に与えました。神は民を捕囚に渡したように彼らを連れ戻します。それは捕囚の要因ではなく、凱旋の戦士の要因です。C、ダニエルはイスラエルの捕囚の70年に関するエレミア25章11節から12節と29章10節から14節の予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め祈りました。ローマ数字4、エホバはご自身の羊の群れの残されたものを、ご自身が追いやった地から集め、彼らの牧場に連れ戻し、彼らが繁殖し増殖すると言いました。A、神は70年の捕囚の後に入ってきて、イスラエルの子たちを召し、バビロンから聖地に帰らせました。神がご自身の民を召して、ご自身の選ばれた地に戻ってこさせようとしたとき、応答した者はほとんどいませんでした。大多数は捕囚の中に留まりました。神はご自身の民がバビロンでの70年の捕囚の後に、エルサレムに帰還することを約束しました。エズラ記とネヘミヤ記において残された者は、この約束に従って帰還しました。D、私たちは今日、主の回復の中で、神の民の残されたものであって、非常に多くの真の信者たちが散らされた捕囚の中に留まっている間も、神の当初の意図に戻ってきました。私たちは、キリストの体の主体であって、意志の当初の立場に戻ってきました。そして私たちは、神の残されたものとして、ここに立っています。C、バビロンからエルサレムへのイスラエルの子たちの帰還は、キリストが来るための道を用意しました。主が一回目に来られることは、神の民がバビロンでの捕囚から 聖地に帰還することにかかっていました。ミカ書5章2節の予言によれば、キリストはベツレヘムで生まれることになっていました。この予言が成就するために神の民は聖地にいなければなりませんでした。帰還した補修の残されたものは神によって用いられた手段であって、宮を再建し、キリストが1回目に来ることをもたらしました。残されたものの聖地への帰還がなければ、キリストが肉体となることを通して地上に来るために何の道もなかったでしょう。同様に、キリストが2回目に来ることは、ご自身の新約の信者たちの残されたものが、バビロンでの捕囚、堕落したキリスト教から、一の唯一の立場に帰還して、神の霊の家である教会を、建造することにかかっています。主は、ご自身の民の残されたものが、バビロン捕囚から出てきて、教会の正当な立場に帰還することによって、ご自身の必要に応じることができるようにと召しています。主の意図は、キリスト教全体を復興することではなく、ご自身の民の残されたものを召すことです。彼らは進んで代価を払って、彼に従っていき、彼の定められた身旨を完成して、体の一部分として建造されます。ローマ数字5、エホバはイスラエルの子たちに回復をもたらすと言いました。A、エホバはエルサレムの町に回復と癒しをもたらすことを約束しました。B、エホバは満ち溢れる平安と真実を彼らに示すということと、彼らがご自身に向かって犯したすべての罪過から彼らを清め、彼らがご自身に向かって犯し、ご自身に向かって背いたすべての罪過を許すことと言いました。C、エホバはエルサレムがすべての諸国民の前で、ご自身にとっての、楽しみの名と賛美と栄光となることをさらに約束しました。ローマ数字6、イスラエルの子たちが捕囚から帰還することは、教会の回復を予表しています。A、私たちが教会の回復について語るときに意味するのは、もともとそこにあったものが失われ、損なわれてしまったので、今そのものを当初の状態に戻す必要があるということです。B、教会は何世紀ものその歴史を通じて堕落してしまったので、神の当初の意図に従って回復される必要があります。イスラエルの子たちが回復されることを意味したのは、彼らがバビロンからエルサレムに連れ戻されるということでした。教会の回復はバビロンによって象徴される捕囚の分裂的な立場からの帰還と関係があります。イスラエルの子たちはバビロンに持って行かれていた神の宮のすべての器とともに、神の定められた唯一の立場であるエルサレムに戻ってきました。銀と金のこれらの器は、キリストの抱負とキリストに対するすべて対する経験の様々な面を表徴しています。今日のバビロンは、神の民を捕囚にしただけでなく、神の宮からすべての抱負を奪ってきました。主は今、ご自身の忠心な民をバビロンから召し出して、彼らを正常な教会生活に連れ戻したいだけでなく、失われてきたキリストの様々な面をすべて回復したいのです。教会の回復はまた、エルサレムの神の宮、神の家の再建によって、またエルサレムの都の再建によって表されています。キリストの拡大の第一段階は、家としての教会であって集められて、キリストの増し加えとなるべき全ての信者たちからなっています。キリストの拡大の第二段階は、都としての教会です。家としての教会は、拡大して、都としての教会とならなければなりません。この回復は、キリストの再来のための用意を備えること、またその基礎となります。
クルーシャルポイント1、毎日信仰の言葉を聞き、心に不信仰が感染しないように注意して、信仰によって約束の祝福に預かる。アウトライン1、イスラエルの子たちは神の選ばれた民として、教会の最も偉大な団体の予表です。私たちがこの予表の中で見ることができるのは、教会が神によって選ばれ、贖われて、キリストとその霊を 命の供給として享受し、神の住まいを建造して、キリストをその分け前として受け継ぎ、堕落し、捕らえられて、回復され、キリストの来臨を待ち望んでいるということです。第一コリント10章1節、私たちの父祖たちは皆、雲の下にあり、皆、海を通り。2節、皆、バプテスマされました。3節、そして皆、同じ霊の食物を食べ。10節、また、彼らのあるものがつぶやいて、滅ぼすものによって滅ぼされたように、つぶやいてはいけません。11節、さて、これらの事柄が彼らに起こったのは、一種の予表としてであって、私たちへの警告のために書き記されたのです。アウトライン2、エホバはイスラエルの捕囚の民を帰らせて、彼らの地に連れ戻すことを約束しました。エレミア29章14節、私はあなた方の捕囚の民を帰らせ、あなた方を集めると、エホバは告げられる。私はあなた方をそこから捕らえ、移した元のところに連れ戻す。30章17節、まことに私があなたを回復し、あなたの打ち傷を癒すからだとエホバは告げられる。なぜなら、人々はあなたを捨てられた者と呼び、誰も探し求めないのはシオンだと言ったからである。18節、エホバはこう言われる。見よ、私はヤコブの天幕の捕囚の民を帰らせ、彼の住まいに深く同情する。町はその塁の上に建て直され、宮殿はかつてのように人が住む。19節、彼らの中から感謝と喜び楽しむ者の声が出てくる。私は彼らを増やして減らさないようにし、彼らをたっ飛ばれるようにして癒しめられないようにする。31章3節、私は永遠の愛をもってあなたを愛した。それゆえ私はあなたを慈愛をもって引き寄せてきた。4節、イスラエルの諸女よ、私はあなたを再び立てる。そしてあなたは立てられる。再びあなたはタンバリンを持って自分を飾り、喜び楽しむ者たちの踊りの中に出ていく。7節、まことにエホバはこう言われる。ヤコブのために喜びの叫び声を鳴り響かせ、諸国民の頭に叫び声を上げよう。告げ知らせ、賛美して言え、エホバよ、あなたの民を、イスラエルの残された者、レムナントを救ってください。11節、まことに、エホバはヤコブを買い戻し、彼をあがなわれたからである。12節、彼らは来て、シオンの高根で歌い、エホバの良き者に向かって流れ出る。すなわち、穀物に、新しい葡萄酒に、新鮮な油に、羊と牛の群れの子に流れ出る。彼らの魂は潤った園のようになり、彼らはもはやしぼむことはない。13節、私は彼らの嘆きを喜びに変え、彼らを慰め、悲しみに変えて歓喜させる。適用、新人及び青少年大学生編。私たち地方教会が神の約束に従った主の回復であることを認識してください。イスラエルの民は今日の教会の予表です。したがって、イスラエルの堕落の歴史は新約の信者に対する警告であり、イスラエルに対する祝福、あなたに対する祝福です。あなたは上記のエレミア29から31章と下記のヘブル書の御言葉を読み、よく祈りの中で考慮してください。ヘブル2章1節、こういうわけで私たちは聞いてきた事柄にもっと注意を払うべきです。そうでないと押し流されてしまいます。3節、私たちがこんなに偉大な救いをなおざりにするならどうして逃れることができるでしょうか。3章12節、兄弟たちよ、あなた方のうちの誰も不信仰という邪悪な心を持って、生ける神から落ちていくことがないように気をつけなさい。4章2節、というのは、彼らに述べ伝えられたと同じように、私たちにも福音が述べ伝えられているからです。ところが、その聞いた言葉は、彼らにとって益となりませんでした。それが、聞いた者たちの中で、信仰と 混ざり合わされなかったからです。新人や若者の皆さんは、こんなに偉大な救いから落ちていかないように、万一注意してください。コロナウイルスやインフルエンザに感染しないように、マスクをしたり、フィジカルディスタンスを保ったり、部屋の空気を換気したりします。同様に、不信仰な邪悪な心は、外側のこの世や内側の肉の欲望から来ます。万一信仰の言葉を聞き、心に不信仰が感染しないように注意してください。御言葉は、あなたが神の子供たちをエルサレムの一の立場に戻し、魂は潤った園のようになり、もはやしぼむことはない。エホバが嘆きを喜びに変え、慰め悲しみに変えて歓喜させる。エレミア31章12節から13節と約束しておられます。あなたの約束は変わり得ますが、神はご自身の約束に対して真実です。神の約束は変わりません。不信仰とはサタンに影響されたあなたの考えを義とし、神の約束を不義とすることですので、確かに邪悪な心です。例えばある人は、信仰を捨てれば出世させることができるが、そうでないなら出世させられないと上司に言われました。これは実話です。それでは、信仰はあなたを祝福するのでしょうか、それとも呪うのでしょうか。あなたはこれと同じ経験を持たないかもしれませんが、類似した経験はあると思います。あなたは主に信頼して、信仰と勇気を持って一歩踏み出してください。兄弟の証、私は大学院修士課程を卒業後、全時間奉仕者になりました。その当時、新卒ではないと就職ができない、中途採用はほとんどない時代でしたので、父親や家族たちは大変失望しました。すべてを捨てて主に従うとき、経済的に貧しくなることと結婚できなくなることを恐れていました。しかし、勇気を振り絞って踏み出しました。今、私は全時間訓練と全時間奉仕は役に立たない人である私を役に立つ人に変えることができたと証しすることができます。主に従って捧げたことで姉妹と結婚することもでき、世界的な大企業のバイスプレジデントになることもできました。目先のことだけを見て恐れて不信仰になりかけていましたが、主の憐れみを受けて勇気を振り絞ることができました。その結果、私の期待をはるかに超えて主は与えてくださいました。主に感謝します。祈り、おう主イエスよ、こんなに偉大な救いから落ちることがないように、イスラエルの堕落の歴史から学びます。嘆きを喜びに変え、慰め、悲しみに変えて歓喜させるという神の約束に信頼します。あなたの言葉は真実です。サタンに影響されて不信仰に陥ることから救ってください。霊を活用して御言葉を祈り読みし、信仰と混ぜ合わせ、どんな時にも勇気を持って大胆に主を明かしすることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2。生涯建造は宇宙で最高の事業である。進んで代価を払って、神を人に分与し、神のエコノミーを実行する。エレミア23章3節から4節。しかし、私は私の羊の群れの残されたもの、レムナントを私が追いやったすべての力を集め、彼らの牧場に連れ戻す。彼らは繁殖し増殖する。そこで私は彼らの上に牧者たちを起こして彼らを牧養させる。彼らはもはや恐れることはなく、おののくことはなく、また失われることもないとエホバは告げられる。エレミア25章11節から12節。この地全体は荒れ果て、荒廃して、これらの諸国民は70年バビロンの王に仕える。エホバは告げられる。こうして70年が満ちた後、私はバビロンの王とその民を、またカルデア人の地を彼らの財貨のゆえに罰して、それを永遠の廃墟とする。アウトライン1、エレミアはバビロンでのイスラエルの捕囚が70年間になることを予言しました。70年についての言葉は、エレミアにとって慰めとなり、彼の国と民についての、また
宮と都についての惨めな状況がわずか70年しか続かないという保証を彼に与えました。神は民を捕囚に渡したように彼らを連れ戻します。それは捕囚のようにではなく凱旋の戦士のようにです。ダニエルはイスラエルの捕囚の70年に関するエレミアの予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め祈りました。アウトライン2、神は70年の捕囚の後に入ってきてイスラエルの子たちを召し、バビロンから聖地に帰らせました。神がご自身の民を召してご自身の選ばれた地に戻って来させようとした時、応答した者はほとんどいませんでした。大多数は捕囚の中にとどまりました。アウトライン3、私たちは今日主の回復の中で神の民の残されたものであって、非常に多くの真の信者たちが散らされて捕囚の中にとどまっている間も神の当初の意図に戻ってきました。私たちはキリストの体の主体であって一の当初の立場に戻ってきました。そして私たちは神の残されたものとしてここに立っています。アウトライン4、バビロンからエルサレムへのイスラエルの子たちの帰還はキリストが来るための道を用意しました。主が1回目に来られることは神の民がバビロンでの捕囚から聖地に帰還することにかかっていました。ミカ5章2節の予言によれば、キリストはベツレヘムで生まれることになっていました。この予言が成就されるために神の民は聖地にいなければなりませんでした。帰還した捕囚の残されたものは神によって用いられた手段であって、宮を再建しキリストが1回目に来ることをもたらしました。残されたものの聖地への帰還がなければ、キリストが肉体となることを通して地上に来るための何の道もなかったでしょう。同様にキリストが2回目に来ることは、ご自身の新約の信者たちの残されたものがバビロンでの捕囚、堕落したキリスト教から一の唯一の立場に帰還して神の霊の家である教会を建造することにかかっています。アウトライン5、主はご自身の民の残されたものがバビロン捕囚から出てきて教会の正当な立場に帰還することによってご自身の必要に応じるようにと召しています。主の意図はキリスト教全体を復興することではなく、ご自身の民の残されたものを召すことです。彼らは進んで代価を払って彼に従っていき、彼の定められた御旨を完成して体の一部分として建造されます。適用ビジネスパーソン大学院生編。ダニエルはイスラエルの捕囚の70年に関するエレミアの予言を理解していたので、自分の顔を主なる神に向けて求め祈りました。最も尊い祈り、価値のある祈りはダニエルのように神の御心を祈ることです。ダニエルの祈りは宮の破壊と捕囚の時代からエルサレムへの帰還と宮の再建の時代に変換させました。ビジネスパーソンや研究者は人々に役立つ仕事をしたいという考えがあるはずです。新しい技術やサービスを提供して人々の生活の質、クオリティオブライフ、QOL の改善に役立てることができて収入を得ることができれば素晴らしいという考えをあなたは持っているはずです。しかしよく考えてみてください。神の御心を実行することはこのような考えよりもさらに優れています。それだけでなく神の御心の中心は人ですので、もちろん人のためになります。さらに人を誘惑し堕落させるサタンに対抗して立ち上がり、サタンを対処します。御心を実行することは神と神の敵サタンと被造物の中心である人に正しく対応します。あなたの職業が人々の QOL の改善に役立てることができるなら、それは素晴らしいことですが、ここで言う QOL の改善は部分的な改善で本質的なものではありません。神のエコノミーと神の分野がなければ根本的な生活の質の改善はありません。なぜなら人は神を入れる器であり、神の分野を受け入れなければ人の真の満足はないからです。あなたの人生で今ここに宇宙で最高の事業である神のエコノミー、すなわち教会を建造し主の2回目の来ることの事業に携わるチャンスがあります。世の中で人の役に立つ人になりたい人はさらに高く優れた目標である神の永遠のエコノミーを知り、その価値を考慮してください。そして神の永遠のエコノミーであるキリストと教会にあなたの全生涯を捧げてください。あなたはビジネスパーソン、また研究者として人に役立つ仕事、また研究に関わり誇りを持ちたいと思っているでしょう。 神のエコノミーに関わることは、それよりはるかに高い意義のあることです。あなたが自分のビジネスや研究に加えて、商会建造に時間を捧げることによって、神の事業に携わることができます。マタイ13章45節。また、天の王国は良い真珠を探している商人のようなものである。46節。非常に高価な一つの真珠を見つけると、彼は行って持っているものをすべて売り払い、それを買った。ふとの音、商人。商人はキリストです。彼は彼の王国のために商会を探していました。16章18節と18章17節で、それを見つけると、彼は十字架に行って持っているものすべてを売り払い、王国のためにそれを買われました。フットの音、真珠。真珠は、サタンによって堕落したこの世を象徴する海から出てくるものなので、商会のことを言っているに違いありません。それは主に、異邦人世界からの再生された信者で構成されており、非常に高価なものです。祈り、王主イエスよ、私は仕事や研究を通して、人々の QOL の向上に預かりたいと思いますが、神のエコノミーに預かることは、それをはるかに超えた価値があります。なぜなら、人は神を入れる器であり、神がなければ人の真の満足はないからです。福音や牧養は、神と人を満足させるたっとい事業です。さらに、神の事業は、人を誘惑し堕落させるサタンを対処することを含みます。この栄光ある事業に自分を捧げます。アーメン。
クルーシャルポイント3。分裂のバビロンから一のエルサレムに戻り、体の中で全員が成長し、機能して主の再来をもたらす。エズラ1章3節。あなた方のうち、すべて彼の民は誰でも、そのものはユダにあるエルサレムに登っていき、エホバ、イスラエルの神の家を建てるようにせよ。彼はエルサレムにおられる神である。11節。金と銀の器は全部で5400であった。セシバザルはバビロンからエルサレムに連れられ登った。捕囚の者たちと共に、これらのものを皆携え登った。アウトライン1。イスラエルの子たちが捕囚から帰還することは、商会の回復を予表しています。アウトライン2。宮、すなわち神の臨在の場所は、保護を必要としました。都の城壁は宮の防衛でした。アウトライン3。キリストの拡大の第一段階は、家としての紹介であって、集められてキリストの増し加わりとなるべき全ての信者たちからなっています。キリストの拡大の第二段階は、都としての紹介です。家としての紹介は、拡大して都としての紹介とならなければなりません。この回復はキリストの再来のための用意を整えること、またその基礎となります。霊的に言って、商会はその堕落のゆえに捕囚となりました。神の民は分裂し、散らされ、合一の正当な立場から間違った立場に連れ去られました。とても実際的な意味で、信者たちは今日、イスラエルの子たち以上に散らされています。エルサレムは主が選ばれた場所でした。ですからエルサレムは神の民が神を礼拝するための中心であり、この唯一の中心は神の民の合一を保ちました。そのような中心がなければイスラエルの子たちは預き地に入った後分裂したでしょう。神はこの問題を予見して彼の選びの場所に関して戒めを何度も繰り返されました。神の選択が神の民の集まりの中心となりました。これが唯一の合一の立場です。こういうわけで、旧約の神の民は、神によって定められた唯一の立場であるエルサレムに連れ戻される必要がありました。バビロンからエルサレムに戻ってきた人たちは、バビロンに奪い取られていた神の宮のすべての器を持ち帰りました。銀や金でできたこれらの器は、キリストの経験とキリストの抱負を表彰します。今日でさえある親愛なるクリスチャンは、キリストに対する真の経験を持っていてもバビロンにいます。経験は正しいのですが、場所が間違っています。 なぜなら器は正しいのですが、偶像の宮における神の宮の器であるからです。銀や金の器はすべてエルサレムに戻されなければならないのです。私たちは新約の家と都の関係を理解するために、教会がキリストの拡大、またキリストの増し加わりであることを認識する必要があります。すべての信者はキリストの一部分、またキリストの主体です。このすべての部分を集めたものがキリストの増し加わりです。ですから教会はキリストの包満です。なぜならキリストは増し加わって非常に多くの主体の中へと拡大したからです。最終的に教会全体は都となります。宮が都となったので、啓示録21章22節は、新エルサレムの都には宮がないと告げています。都は幕や住まいです。ですから都は極みまでの宮の拡大、家の発展です。家と都を建造することは神の永遠の定められた御旨の中心です。この建造は実は神と人のミングリングです。このミングリングが最大限に拡大され、究極的に完成に至るとき、それは都です。適応、奉仕者編。教会の奉仕者であるあなたは、主の回復の目的が主の再来をもたらし、キリストの王国をもたらすためであることを認識してください。啓示録11章15節。すると、天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。ふとのと世の王国。キリストが再来して諸国民を裁かれた後、この世の王国はキリストの王国となります。ふとのと永遠にわたって支配される。主が永遠にわたって王として支配されるのは、主が千年王国と新天新地において永遠にわたって支配されることです。主の回復の中の教会生活と奉仕は、キリスト教のそれとは大いに異なります。地方教会の生活と奉仕の際立った特徴は、以下の3点です。1、神の子供たちの間の位置を回復する。バビロンは分裂の立場であり、エルサレムは合一の立場です。バビロンからエルサレムへの帰還の霊的意義は、神の子供たちが分裂の立場から一の立場に回復されることです。教会の責任者たちは、勤めの働きによる年に7回の国際的祭りの集会、ジュライバイブルトレーニング、ディセンバーバイブルトレーニング、2回のトレーニングフォーエルダーズリスポンシブルワンズ、インターナショナルチャイニーズスピーキングコンファレンス、メモリアルデイコンファレンス、サンクスギビングデイコンファレンスの現在の主の語りかけを聞き、主の導きに従って主を享受し、福音を述べ伝えてください。勤めの働きのもとで責任者たちは建造のために機能する必要があります。そして、奉仕者たちは責任者の導きと一致になって体の奉仕を実行してください。決して自分の個人の負担に従ってではなく、体の負担に従って奉仕してください。そうでないと、あなたの奉仕はバビロンの立場での奉仕になってしまいます。そのような奉仕は神の目から見て何の価値もありません。あなたは体の奉仕をするために自分の意見を十字架につける必要があります。D 兄弟は1986年から1988年のフルタイムトレーニング台北 FTTT で勤めの導きに意見がないこと、ノーオピニオンの重要性を交わってくださいました。リー兄弟はニー兄弟の勤めのもとにいたとき、主の勤めがニー兄弟の身の上にあることを認識して全く意見を言わず、ニー兄弟を通して主が語られることに完全に従いました。あなたは体の秩序の中で熱心にその例の位置、体の位置を保持するために意見を十字架につけて、責任者の兄弟たちに従ってください。一を保持する中で、二、全員が体の生活の中で共に享受し成長すること。三、全員が体の組み合わせの中で機能することに注意して奉仕してください。決して、 他の人の代わりに奉仕するのではなく、他の人を成就して彼らが奉仕できるようにしてください。これが体を建造する奉仕です。祈り、主の再来をもたらし、神の王国をもたらすための上昇会の生活と奉仕の特徴は、1、神の子供たちの間の位置を回復すること、2、全員が体の生活の中で共に享受し成長すること、3、全員が体の組み合わせの中で機能することです。体の奉仕をするために、私は自分の意見を十字架につける必要があります。主よ、私の内側の各部分をくまなく照らしてください。罪、事故、意見を対処して、務めと責任者の導きに従った奉仕を学びます。